群馬県議会だより第98号です。令和5年11月5日発行。発行、群馬県議会。編集、県議会図書広報委員会。郵便番号 371-8570。前橋市大手町 1-1-1。電話 027-897-2892。政策広報課。目次。第3回前期定例会開催。第3回前期定例会のあらまし。閉会中も積極的な委員会活動を行っています。総務企画常任委員会から各常任委員会の調査詳細、質疑及び一般質問、9月25日月曜日、9月26日火曜日、9月28日木曜日、若者の政治への関心を高める取り組み、群馬シチズンシップアカデミーを開催、ニュース、メッセージ動画制作中、こうご期待。前回の大事作成者の感想、令和5年第3回後期定例会のご案内、議会図書室について、県議会だより電子書籍版、公式 SNS、群馬県 YouTube 公式チャンネル、鶴の巣等の紹介、県議会だより発行のお知らせ、ご意見お寄せ先等、展示版、録音版について、以上、目次を終わります。第3回前期定例会開催。第3回前期定例会のあらまし。令和5年第3回定例会は、9月20日から12月14日までの86日間にわたって開催されています。今回は10月11日までの前期定例会についてお知らせします。10月12日以降の後期定例会については、次号に掲載します。議案。9月20日には、知事からデジタルクリエイティブ人材育成事業や、保育所等における感染症対策事業費補助、通学路の安全対策としての除草費用等、323億6,776万円を増額する一般会計補正予算案など15議案が提出されました。10月11日には、人事案件議案や令和4年度決算など計6議案が提出されました。議会からは委員会提出議案として、特別委員会の設置議案1件、条例案1件、意見書案4件の計6議案が発議されました。質疑及び一般質問。12人の議員による質疑及び一般質問が行われ、県政全般について活発な議論が交わされました。三面三照。常任委員会特別委員会。各常任委員会、各特別委員会が開催され、付託議案や所管する事項などについて審査を行いました。議決。議決は9月20日及び10月11日に行われました。知事から提出された議案は、決算特別委員会に付託された決算に係る議案を除き、すべて可決・同意されました。議会から発議された議案は、いずれもすべて可決されました。また、6件の請願が採択されました。可決された主な議案。群馬県立群馬昆虫の森整備基金条例。群馬県立群馬昆虫の森整備基金を設置しようとするもの。群馬県旅館業条例の一部を改正する条例。旅館業を営む者の事業譲渡に関する承認の申請にかかる手数料の設定等を行おうとするもの。可決された主な意見書。低コスト配合飼料自家製造推進緊急対策についての意見書。自衛隊の抜本的な処遇改善及び生活勤務環境改善を求める意見書。閉会中も積極的な委員会活動を行っています。県議会に設置されている委員会は、担当する所管事項について、審議の参考とするため、現場に出向いて調査活動を行っています。今回は、7月に実施した5つの常任委員会による県外調査の主な状況を紹介します。総務企画常任委員会、委員長神田和夫、副委員長牛木忠、委員星名健一、後藤克美、石田康信、 松本元氏、天野義明、宮崎武史、丹羽あゆみ、今井俊也。調査日程、7月26日水曜日から28日金曜日。丸1、山口 DX 推進拠点 Y ベース、山口県山口市。調査目的、デジタル技術の利活用の推進。同県における幅広い分野でのデジタル改革推進の取り組み状況などについて調査を行いました。丸2、海上自衛隊、呉地方隊、広島県呉市。調査目的、危機管理、防災対策、国民保護。現在の安全保障環境や有事の際の自治体との協力、連携などについて調査を行いました。丸3、広島県庁、広島県広島市。調査目的、防災対策。県民、事業者、行政等が一体となって災害に強い県の実現を目指す取り組みについて調査を行いました。丸4、松田株式会社、広島県広島市。調査目的、交通イノベーションの推進、デジタル技術を活用した安全安心で自由に移動することが可能な社会貢献モデルの実現を目指す取り組みについて調査を行いました。健康福祉常任委員会、委員長斉藤勝、副委員長大林優子、委員久保田純一郎、酒井弘明、金子渡、小川明、須藤和臣、及川徳信、水野義則、清水大輝。調査日程、7月11日火曜日から13日木曜日。丸1、社会福祉法人相川春樹会、神奈川県愛好郡愛川町。調査目的、社会福祉、社会保障の充実。社会福祉法人相川春樹会が展開する社会福祉事業や障害児通所支援事業などについて調査を行いました。丸2、神奈川県庁、神奈川県横浜市。調査目的、少子化対策、青少年健全育成の推進。同県の児童養護施設等退所後のケアリーバー中、支援の取り組みなどについて調査を行いました。中、ケアリーバー、児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れた子ども・若者のこと。中、終わり。丸3、神奈川県立子ども医療センター、神奈川県横浜市。調査目的、県立病院の充実。県内唯一の小児がん拠点病院としての役割を果たす同病院の取り組みなどについて調査を行いました。丸4、港区役所、東京都港区。調査目的、保健医療対策の充実。医療的ケア児、障害児を区内全域から預かることができるクラスを保育園に開設した同区役所の医療的ケア児童支援の取り組みについて調査を行いました。環境農林常任委員会、委員長森雅彦、副委員長入内島道隆、委員星野博、加納博、金井康夫、伊藤清、本郷隆明、金沢光隆、大沢彩子、中島剛。調査日程、7月11日火曜日から13日木曜日。丸1、日田産業株式会社、岐阜県高山市。調査目的、林業振興対策。技術革新を積み重ねながら、日本の木工産業を牽引する企業における国産広葉樹林を使った製品化の先進事例について調査を行いました。丸2、岐阜県スマート農業推進センター、岐阜県海津市。調査目的、食料、農業、農村振興対策。同県が推進する ICT や AI 技術等を活用したスマート農業の先進事例について調査を行いました。丸3、株式会社トーイング、愛知県刈谷市。調査目的、食料、農業、農村振興対策。名古屋大学発のスタートアップとして設立された企業の高効率かつ持続可能な食料生産システムの先進事例について調査を行いました。丸4、株式会社ビオクラシックス半田、愛知県半田市。調査目的、環境対策、食料、農業、農村振興対策。地域のバイオマス資源を利用した様々なエネルギーの生成や 持続可能な地域循環型の農業の先進事例として調査を行いました。産経土木常任委員会、委員長相沢隆文、副委員長秋山健太郎、委員橋爪洋介、水野俊夫、大和伊佐夫、川野辺達也、井田康彦、加賀谷藤子、矢野英二、松本隆。調査日程、7月26日水曜日から28日金曜日。丸一、JAXA 角田宇宙センター、宮城県角田市。調査目的、中小企業の振興、宇宙航空産業の裾野を広げる活動や、社会的、産業的価値の創出への取り組みについて調査を行いました。丸二、宮城県庁、宮城県仙台市。調査目的、公営企業の推進、同県における民間の力を最大限活用した官民連携による管理運営方式について調査を行いました。調査目的、スタートアップ支援、産学官金が一体となり実施しているスタートアップ支援の先進的な取り組みについて調査を行いました。丸三、栃木県庁、栃木県宇都宮市。調査目的、都市、建築、住宅、下水対策。同県が PFI 中の手法を用いて維持・管理・運営する総合運動公園東エリア日韓アリーナ栃木の取り組み状況について調査を行いました。中 PFI 民間の資金とノウハウを活用し、公共施設等の設計・建設・維持管理及び運営を行う公共事業の手法。文教警察常任委員会、委員長高井俊一郎、副委員長亀山隆、委員井田泉、安倍智代、薬丸清、穂積正信、鈴木敦子、須永聡、鈴木和成。調査日程、7月11日火曜日から13日木曜日。丸一、学校法人堀井学園横浜創英中学高等学校、神奈川県横浜市。調査目的、教育体制の確立、考えて行動のできる人の育成を見学の精神とする当校の教育イノベーションの実践事例を調査しました。丸二、総合型地域スポーツクラブ仲良しクラブ、愛知県三好市。調査目的、学校体育保健、中学校部活動の地域移行における取り組みや実際の対応状況について調査を行いました。丸三、クリスタル株式会社、愛知県名古屋市。調査目的、交通事故防止対策、電動キックボードの普及動向や取り組み状況、交通環境へ及ぼす影響等について調査しました。丸4、愛知県警察運転免許試験場、愛知県名古屋市。調査目的、警察体制の確立、愛知県警察における運転免許にかかる外国人への対応や取り組みを調査しました。丸5、岐阜市子ども若者総合支援センターエール岐阜、岐阜県岐阜市。調査目的、教育体制の確立、子ども若者を取り巻く課題にワンストップで総合的に支援する施設として同センターの取り組みを調査しました。質疑及び一般質問、令和5年9月25日、26日、28日に開催された質疑及び一般質問では、次の議員が質疑を行いました。各議員の質疑の中から一問をピックアップし、その用紙を掲載します。9月25日月曜日、石田康信、自由民主党伊勢崎市。第83回国民スポーツ大会における目標、競技力向上について。質問、6年後に迫った群馬県開催の国民スポーツ大会について、どのような成績や活躍を目標と考え、どのように競技力向上を図っていくのか伺いたい。回答、知事、県民にスポーツの持つ力を感じてもらう絶好の機会であり、優勝を目指したい。選手強化の方法は、選手の引き抜きのような古い慣行ではなく、時代に沿ったやり方である群馬モデルで戦略的に行う。ジュニアの発掘、育成に力を入れ、医科学データに基づいた効果的な選手育成に取り組んでいる。 全国大会や国際大会で活躍できるよう、中長期的な育成基盤をしっかりと作っていきたい。後藤克美、リベラル群馬、高崎市。再エネ導入による医療、福祉施設などのレジリエンス強化について。質問。医療、福祉施設などのレジリエンス強化に向けた再エネ導入を後押しする仕組みを、電力価格高騰対策、再エネ導入支援事業補助金の対象に加えるべきと考えるがどうか。回答。グリーンイノベーション推進官。医療、福祉施設など人の命に関わる施設への再生可能エネルギー設備や蓄電池の導入は災害時の電源として活用できることから、これらの施設の事業継続性を高め、ひいては地域のレジリエンス強化にも資すると考える。これらの施設に対する再生可能エネルギー設備等の導入を後押しする仕組みについては、医療、福祉施設を所管する健康福祉部などとともに検討してまいりたい。金井康夫、自由民主党、沼田市。沼田・利根地区新高校における魅力ある学校づくりについて、質問。進学重視型単位制中の導入経緯や利点及びグローバル化が進む中で新たな時代を切り開く力をどう育成するのか方向性を伺いたい。中。進学重視型単位制。大学入試等に対応した多様な選択科目から子どもたちの興味、関心や進路希望に合わせて自分で時間割を作成して学習できるシステム。中終わり。回答。教育庁。進学重視型単位制はハイレベルな進学をサポートし、新たな時代を切り開くための資質、能力を育成するために導入した。利点として、生徒が自らの興味関心や進路希望に合わせ、多様な選択科目から時間割を設定でき、より探究的な学びを深められることなどが挙げられる。生徒の海外留学への機運を高める取り組みなどと合わせ、新たな時代を切り開く力を育成する一助としていきたい。金沢光隆、黎明、田野郡藤岡市。中高生の自転車事故防止対策について、質問。当事者となる中高生の意見を自転車事故防止対策へ反映させることが重要と考えるが、対策の取り組み状況について伺いたい。回答。県土整備部長。自転車事故防止対策の検討過程で、県内高校生を対象にアンケート調査を実施した結果、自転車やドライバーの交通安全意識の向上を求める意見が多かったことを踏まえ、これまでの取り組みに加え、自動車教習所などでの安全教育や知事によるドライバー向けの動画配信などの新たな取り組みを実施している。今後も広く県民の声に耳を傾け、効果的な自転車事故防止対策に取り組んでまいりたい。9月26日火曜日、及川徳信、自由民主党、高崎市。農業の明るい未来に向けた担い手の育成について。質問。農業従事者の減少が続く中、群馬県の農業を持続可能なものとしていくためには、担い手の育成が重要と考えるが、現状と今後の取り組みについて伺いたい。回答。農政部長。群馬県ではこれまで経営感覚に優れた担い手育成を目的に、事業計画や販売戦略に関する講座、先進事例視察の実施、農業経営相談所の設置などにより経営支援を行ってきた。今後も担い手が持続的に発展していけるよう、セミナーの開催や専門家の派遣を継続していく。さらに、スタートアップ企業と連携し、オープンイノベーションによる担い手の育成にも取り組んでまいりたい。水野俊夫、公明党、前橋市。利根川自転車道のナショナルサイクルルートの指定について。質問。ナショナルサイクルルートの指定について、現在の検討状況はどうか。回答。知事。利根川自転車道は、県内区間の延長では指定要件を満たさないため、下流側に接続する埼玉県内の自転車道の活用を視野に、今後の関係機関との協議に向けた検討等を進めている。環境が整えば、指定要件である官民連携による協議会の設立に向け取り組むよう担当部に指示したが、民間の盛り上がりがポイントとなるため、民間がどこまで主体的に関わってもらえるのかなど、 さまざまな観点で検討してまいりたい。鈴木和成、自由民主党、前橋市。県道、前橋玉村線、朝倉校区について。質問、県が整備を進めている県道、前橋玉村線、朝倉校区の進捗状況について伺いたい。回答、県土整備部長。朝倉校区については、現在、前橋市が整備を進めている枝天川大島線から県道高崎駒形線に至る約 2.8 キロの未整備区間で4車線のバイパス整備を進めている。このうち前橋赤十字病院の開院に合わせ暫定的に3車線で供用開始した枝天川大島線から病院までの約 1.4 キロの間について工事を進めており、今年度末の完成を予定している。引き続き事業を推進してまいりたい。大沢彩子、日本共産党、高崎市。子育てにかかる経済的負担の軽減について。質問、給食費無料化に取り組む市町村が増える中、市町村によって格差がある。県として市町村への財政支援に取り組んでいくことが重要と考えるがどうか。回答、知事、市町村への財政支援については、学校給食費の無料化にかかる費用を県が全部を負担しても、市町村と県とで負担しても、将来にわたって大きな財政負担を伴うことになるため、現実的ではないと判断している。学校給食費の無料化については、国でも動きがあり、市町村からの要望も強まっているので、可能な範囲で国に対して要望してまいりたい。9月28日、木曜日。矢野英二、自由民主党、富岡市。富岡製糸場における、生糸生産の胴体展示について、質問、世界遺産としての価値をさらに高めるため、また群馬県産業の振興につなげるためにも、富岡製糸場で生糸生産の胴体展示をしてはどうか。回答、地域創生部長。実際に繭から糸を引く機械が動き、生糸生産の様子を見学できる胴体展示が可能となれば、世界遺産としての価値はさらに高まると考える。現在、国や富岡市と連携し、胴体展示について実現可能性の調査研究を行っている。富岡製糸場の活性化に向けて何ができるのかを検討するため、プロジェクトチームを立ち上げたところである。今後、新たな価値の創出につながる提案を行っていきたい。本郷隆明、リベラル群馬、前橋市。心プラン、中の推進について。中、心プラン。国が取りまとめた誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策に関するプランの名称、中終わり。質問、群馬県の公立小中学校等における不登校児童生徒数の推移及び直近の状況はどうか。また学びの多様化学校の設置に向けた取り組みについて伺いたい。回答、教育長、令和3年度の県内公立小中学校等における不登校児童生徒数は、小学生が1284人、中学生が2497人であり、小学校では9年連続、中学校では8年連続で増加となっている。学びの多様化学校、中、については、県内では現在設置例はないが、県教育委員会としては、設置について特別の教育課程の編成や、教員配置等の様々な課題解決に向けて、市町村とともに検討していきたい。中、学びの多様化学校、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することができる不登校特例校の新たなる名称、中終わり。入内島道隆、自由民主党、吾妻君。自立分散型社会について。質問、グローバリゼーション中と自立分散型社会は果たして調和するのか。中、グローバリゼーション、人、物、情報などが国家、地域の境界を越えて地球規模に拡大一体化することにより様々な変化が生じる現象のこと、中終わり。回答、知事、グローバリゼーションと自立分散型社会は両立できるものである。現代においては逃れることのできないグローバリゼーションとうまく付き合いながら、 繁栄の道を探っていくことが群馬県に与えられたミッションだと考える。群馬県が目指す自立分散型の社会を作ることは、地球環境に優しい群馬県の実現と新たな成長の芽を生み出すこと、両方につながるものと考えている。久保田純一郎、自由民主党大浦郡。千代田町と熊谷市を結ぶ利根川新橋の架橋について。質問。千代田町と熊谷市を結ぶ利根川新橋の架橋に向けた今後のスケジュールについて伺いたい。回答。県土整備部長。今後の事業化に向けた調査着手について埼玉県と合意が得られたこと、また国土交通省が新橋検討エリアで進める堤防強化対策事業と強調し、新橋の建設位置を早期に決定していく必要があることから、本議会に補正予算案として測量調査費を計上したところである。提出した補正予算案が議決された後、速やかに測量に関する地元説明を行った上で、現地の測量調査に着手する予定である。若者の政治への関心を高める取り組み、群馬シチズンアップアカデミーを開催。群馬県議会では平成27年から群馬シズンシップアカデミーを開催しています。今年度は第3回前期定例会中の9月25日月曜日に、県内の4大学から計26名の大学生が参加しました。大学生の皆さんは本会議での県議会議員による一般質問を傍聴した後に、各議員と積極的に意見交換を行い、県議会の役割や政治への理解を深めました。産科大学、県立女子大学、県民健康科学大学、関東学園大学、東京福祉大学。ポイント、投票率の現状。今年4月に行われた群馬県議会議員選挙では、全18選挙区中9選挙区で無投票となり、立候補者数は過去最低となりました。群馬県全体の投票率も 39.51% で、前回よりも 3.98 ポイント下がり、こちらも過去最低となりました。中でも若年層の投票率は、他の年代と比べて、いずれの選挙でも低い水準にとどまっています。そこで群馬県議会では、本事業の他にも議員が高校を訪問して生徒と意見交換をする取り組みを行うなど、主権者教育中、に力を入れています。中、主権者教育、社会の出来事を自ら考え判断し主体的に行動する主権者を育てること、中終わり。群馬県議会議員選挙における投票率の推移は、平成23年4月10日 49.08%、 平成27年4月12日 45.14%、 平成31年4月7日43.49%、 令和5年4月9日 39.51% であり、年々投票率が低下している。参加学生の感想。県立女子大学2年土屋香乃さん。議員との意見交換では、私たち学生に話題を振ってくださり、普段疑問に思っていることなどを質問することができました。県議会や議員に対して堅苦しいイメージや、私たちには遠い存在といったイメージがありましたが、今回参加してみて、私たち県民のことを考えてくれる非常に近い存在だなと感じました。今後、私も県民の一員としてぜひ選挙に参加してみたいと思いました。関東学園大学1年、梶春樹さん。議員と話をしたことで、政治への関心がより高まったと感じます。また議員から学生時代にボランティア活動などを多くやっていたという話を聞いたので、自分もそういうことからやっていこうと思いました。今回参加してよかったなと思ったので、後輩たちにもぜひ進めたいと思います。参加議員の感想。議会基本条例推進委員会、森正彦副委員長。大学生の皆さんに県政や議会を身近に感じていただいて、いろいろな意見交換ができ、大変有意義な時間であったと感じています。議会としてこうした若い皆さんの意見をしっかりと受け止めて、これからの議会活動の中で大学生や高校生とさらに意見交換ができるような取り組みができればと感じました。 参加者アンケート。質問、群馬シチズンシップアカデミーへの参加を契機に選挙に行くべきとの気持ちが強まりましたか。回答、参加者の 96% が強まった、やや強まったと回答しました。強まった 77%、 やや強まった 19%、 変わらない 4%、 中変わらないと答えたのは1人で、その理由はもともと選挙に行こうと思っていたからでした。中終わり。ニュース、メッセージ動画制作中、こうご期待。県議会図書広報委員会では現在議員出演の動画を制作中です。地方議会議員のなり手不足は深刻さを増しています。こうした実情を踏まえ、まずは多くの人に県議会議員の仕事やその魅力を伝え、また県議会議員を身近に感じてもらうことを目的としています。ぜひお楽しみに。前回の大事作成者の感想、若い世代に少しでも県議会を身近に感じていただけるよう、高校生の皆さんに本紙表紙の大事記号をお願いしています。前回97号の大事を記号した山田玲奈さん、県立伊勢崎工業高等学校3年生の感想をご紹介します。この度は大事記号の機会をいただき誠にありがとうございました。漢字とひらがなの大きさやバランスを考えて書くのがとても難しかったです。また線と線のつながりを意識しながら書くことができました。たくさんの方からお褒めの言葉をいただき嬉しく思います。このような貴重な経験をさせていただきありがとうございました。令和5年第3回後期定例会のご案内、会期は11月24日から12月14日までの予定です。テレビやインターネットによる中継をしています。ぜひご覧ください。また本会議委員会は議事堂にお越しいただければ傍聴することができます。本会議委員会開催日程、月日11月24日曜日金曜日、議事予定、本会議後期開会議案説明、29日水曜日、30日木曜日、12月4日月曜日、本会議質疑及び一般質問、12月6日水曜日、7日木曜日、常任委員会、11日月曜日特別委員会、14日木曜日本会議、委員長報告議決閉会。会期は予定ですので変更される場合もあります。開会はおおむね午前10時からです。県議会中継、テレビ群馬テレビ午前10時から生中継、本会議質疑及び一般質問をご覧いただけます。インターネット県議会ホームページ、議会中継生中継録画、本会議の全日程をご覧いただけます。議会図書室について一般の方もご利用いただけます。県議会だより電子書籍版はスマートフォン等でご覧になれます。音声読み上げ機能10言語にも対応しています。県議会の最新情報は公式 SNS、X、Facebook でも発信しています。群馬県 YouTube 公式チャンネル鶴の巣では動画で県議会の活動を紹介しています。県議会だよりは年4回発行しています。次号は令和6年1月1日月曜日発行予定です。県議会だよりのご意見については、政策広報課へお寄せください。電話 027-897-2892、ファックス 027-221-8201、メール gisei-sakuu@pref.gunma.lg.jp、視覚に障害のある人のために群馬県議会だより展示版、テープ版及び CD 版デイジーを発行しています。希望する人は議会事務局政策広報課電話 027-897-2892 までご連絡ください。以上で群馬県議会だより第98号を終わります。